講座19108回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は食後高血糖と糖尿病予備群と題し、順天堂大学国際教養学部国際教養学科教授田村義文さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。
順天堂大学の田村でございます。それでは食後高血糖と糖尿病予備群というタイトルでお話をさせていただきます。食後高血糖と聞きますと、皆様も、よくご経験になるかと思います。健康診断では主に空腹時の血糖値を測りますので、そこで空腹時血糖値、今で言うと例えば110を超えるとちょっと高い、126を超えてくると、糖尿病の診断基準に引っかかってくるというところになってくるかと思いますが、空腹時血糖値って意外にですね、なかなか上がってこないと。それよりも先に食後に試しに血糖値測ってみたら、なんか150になってるとか、あるいはこれを聞いている先生方、なんか食べた後にたまたま血糖値測ったら200超えてたとかですね、ご経験ある方も多いのではないかというふうに思います。で、これは糖尿病という病気に一歩近づいているサインなんですけれども、空腹時血糖値よりも食後の方がまず、糖尿病に近づいた時に上がりやすいので、この食後高血糖、注目されるわけです。ここではまずこの食後高血糖がなんで、生じてくるのか、その理由、メカニズムについて最初お話ししたいと思います。血糖値が上がるメカニズムとしては2つあります。1つはインスリンが出にくい、インスリン分泌障害と言われているものです。そしてもう1つはインスリン抵抗性、インスリンが効きにくい状態、これが糖尿病あるいは食後高血糖の2大病態として言えると思います。アジア人では割と太ってなくて糖尿病になる方が多いんですけれども、これはなぜかというと欧米の方に比べてインスリン分泌があまりよろしくない、なので、血糖値が上がりやすいだろうということがずっと言われてきました。で、その一方で、じゃあインスリン抵抗性どうかというと、私たちが40代の男性でいろいろ調べてみるとどうもですね、太っているとインスリン抵抗性になるということは教科書的にはよく書かれているんですけれども、日本人の、正常体重の方でも結構な方がインスリン抵抗性になっていて、いわゆる食後高血糖の原因になりうると、こんなことが分かってきました。つまりこの血糖値が上がるメカニズム、やはりアジア人全体ではインスリンの出が悪いということが、ベースにあるんですが、意外にですね、最近の現代人では太ってなくてもインスリン抵抗性になる人がかなり多くて、これが食後高血糖の原因として、どうも重要なのではないかということが分かってきています。このインスリン分泌が悪いということ、これはですね、まず一つは、遺伝的な要因があります。欧米人に比べてアジア人は生まれつきですね、インスリン分泌が悪い、そして、食後高血糖があるような状態をもう毎日のように繰り返していると、その都度インスリンはたくさん分泌されるわけです。で、たくさん分泌されていると、だんだんだんだんベータ細胞が、膵臓のインスリン分泌をするベータ細胞が疲弊してきて、インスリン分泌が悪くなって血糖値が上がってくるだろうと。こういうふうに考えて、います。その一方で、このインスリン抵抗性、どんなふうにできてくるか、 まあ、先ほど体重が増える、肥満だとインスリン抵抗性と申し上げたんですけれども、もう一つですね、最近の研究で分かってきていることは、運動不足、あるいは油物をちょっと多く食べている。こういう生活習慣をしていると、筋肉の細胞の中にどんどん脂肪が溜まって、太ってなくてもインスリン抵抗性になるのではないか。そんな研究の結果が出てきています。つまり、まあ見た目はそんな太ってなくてもインスリン抵抗性がある。まあこれは筋肉の中が肥満しているのではないか。まあそんな風に捉えていただければと思います。私たちはこの状態を脂肪筋という風に名前をつけて、これが太ってなくても、まあ糖尿病あるいはメタボリックシンドローム、食後高血糖になる原因なのではないかという風に考えております。まあ、いずれにしろインスリンの分泌が悪い、そして効きが悪い、この2つが重なってインスリンがうまく作用しなくなると食後高血糖、いわゆる糖尿病予備群になってしまうとこういうことになります。でここでですね、もう一つだけちょっと最近の研究分かってきたことを一つだけ申し上げます。実はこの体糖の異常あるいは糖尿病、太っている人だけではなくて BMI が 18.5 切っている痩せた人でもなりやすいということが疫学的に分かっています。でこの痩せているというとですね、日本人の女性、特に20代の女性、痩せている人が増えているということをご存知の方も多いと思います。だいたい今5人に1人ぐらいが20代で BMI 18.5 を切っているということなんです。そうすると、まあ、痩せている若い女性増えているので、もう例えば20代ぐらいの痩せた女性って結構血糖値が上がっているんじゃないか、まあ、そんな疑問を持って実際に私たちの研究グループで痩せている女性100名ぐらい、20代の女性ですね、集めて、体糖のを調べる 75g OGTT 糖負荷試験を実施しました。そうすると標準体重の人に比べて痩せている女性ではだいたい7倍ぐらい、この体糖の異常、いわゆる 75g の糖負荷試験の2時間後の血糖値が140から199の間であるということが分かってきました。全体の割合としては13から14%ぐらいと、かなり高率です。標準体重の人では体糖の異常、だいたい女性では 2% ぐらいだったので、欧米だと20代で太っている、あ、これは危ないからどんどん痩せた方がいいというような感じなんですけれども、これとは全く逆に日本の痩せた女性、実は食後高血糖が多くて、もしかしたら糖尿病のリスクを抱えているかもしれないと。こんなことが考えられます。で、実際にその女性たちを調べてみると、多いパターンはあんまり食べてなくて運動もしてない。この状態、私たちエネルギー低回転型というふうに呼んでいます。まあ、この状態だと、やっぱり、先ほど申し上げたみたいに、まあ、筋肉が少なかったりとか、あるいは脂肪筋になって、筋肉のインスリンの効きが悪い、インスリン抵抗性があって、結構血糖値が上がるのではないか。まあ、これ、インスリン分泌が悪いということも結果として分かっているんですけれども、それらがどうも複合して起きているのではないかということが言えるかと思います。さて、この食後高血糖なんですけれども、まあ何を食べて何時間後かによって、だいぶその意義が変わってきます。ですので、全世界的には75グラムの糖負荷試験をやった後の血糖値が、まあ一つスタンダードとして参考になるかと思います。食後高血糖の方見かけたら、一度75グラム OGTT 検査を実施して、体糖の異常があるか、あるいはすでに糖尿病型であるか、まあ、そのあたりを判断していただくのがよろしいかと思います。また簡易的にはヘモグロビン A1C がだいたい 5.3 とか 5.4 ぐらいになってくると、だいたい OGTT の2時間血糖値140を超えるあたりに 相関性見るとおおよそですけれどもなってきますので、ヘモグロビン A1c も 5. 点半ばぐらいだと正常範囲ではあるんですけれども、かなり怪しいと思っていただくのがよろしいかと思います。さて、この食後高血糖の状態、あるいは IGT、体糖の異常の状態ありますと、何が危ないのか。一つは、やはり糖尿病になりやすい。正常体糖脳の方に比べると、数倍糖尿病になりやすいということが知られております。ですので、将来の糖尿病予防に対して、しっかりと考えていかないとなりません。それ以外にも、動脈硬化症や認知症のリスクとなり得るのではないか、そのような関連性も見出されています。いずれにしろ、食後高血糖が見つかった場合は、将来、そのような病気にならないように、いろんな予防的な措置が必要だろうというふうなことが言えるかと思います。それでは、将来、糖尿病にならないようにするには、どうしていったらいいのか。基本的にはリスクを下げていく。そんな活動が重要になってくるわけです。やはり一つ目、大事なのは食事になるであろうと思います。食後に血糖値が上がりやすい栄養素として、まず炭水化物があります。かなり炭水化物多めにとって運動しないと、非常に血糖値高くなる。これはどなたにも起きうるわけなんですけれども、この量、まず気をつける必要があると思います。一食につき炭水化物、人によって、50グラムぐらいしか食べない、あるいは100グラムぐらい食べるとか、いろいろあるんですけれども、最近では、炭水化物ちょっと少なめに食べてあげる。そんなような食事方法も、糖尿病の患者さんの血糖値を下げる上では、有用であるということが言われています。少なくしても、おにぎり1個分ぐらいの炭水化物、量としては4、50グラム、これぐらいを一つの目安、最低値にして、あとはむしろおかずですね、しっかり食べるということが推奨されます。特に、食物繊維を多く含むような葉物の野菜であるとか、あるいは食べる順番として、肉や魚、それを最初に食べて最後にご飯といった炭水化物を食べると、その順番を逆にした時よりもだいぶ血糖値が上がりにくくなるというようなことが知られています。ですので、まとめますと、炭水化物量、ちょっと気をつけましょう。そして食べる順番、ちょっと気をつけるといい効果が期待される。そして最後、重要なことに、やはり吸収しやすい炭水化物には十分注意が必要です。GI 値、グライセミックインデックスという言葉があります。同じような量の炭水化物、あるいは食物の量を取ったときにどれぐらい血糖値が上がりやすいか。一番上がりやすいのは、ブドウ糖を取ったときなんですけれども、ジュースを飲むっていうのがやっぱり一番血糖値上がりやすい。ゆっくり吸収されるような炭水化物、例えばパスタであるとか、あるいはお米ではなくて玄米っぽいものであるとか、そういうものであると食後の血糖値が緩やかになりますので、そういうものを試すのがよろしいと思います。そして最後に強調したいのがやはり運動です。運動することによって、主に筋肉のインスリンの効きが良くなってきます。運動中、どんどんどんどん筋肉は糖を取り込んで、掃除機のように全身をめぐる糖分を吸い込んで、筋肉というのは全身の中で最も大きい糖のタンクになりますので、それをフル活用して血糖値を下げていく。それが運動療法の一つのイメージです。最近の研究の成果から、この食後の血糖値、実は30分おきに5分間ぐらい歩く、そういうような運動でも、十分下がってくるというようなことも分かっています。むしろ食後の状態だと、じっと座っているのが一番いけなくて、ちょこちょこ動くだけでも血糖値が良くなってくる。 そういうことをしっかりと意識するのも糖尿病の予防に重要なのではないかということが最近になってよく言われるようになりました。目安としては1日あたり、成人の方だと8000歩、ご高齢の方だと6000歩以上歩いている。これが今の身体活動の基準になります。おそらく糖尿病にとっても予防的に働くと思われますし、プラスして筋力トレーニングですね。筋肉を太くするようなスクワット、あるいはタンパク質をしっかりとって筋肉を太くするような食事。これもご高齢になればなるほど強調されるおすすめの健康に寄与する介入法になろうかと思います。全体、まとめますと、まずこの糖尿病の前の段階、食後高血糖として現れます。食事の内容を見直す、あるいは運動をしっかりする。ちょっと肥満の方は体重を落としていく。それをトータルにやっていくことによって、糖尿病の予防になるかもしれませんし、あるいはこのような食生活、あるいは運動習慣っていうのは、いろんな健康効果がございます。例えば、がんの予防になったりだとか、あるいは動脈硬化、認知症の予防になります。食後高血糖を発見したら、ぜひ、その患者さんなりに、ご自身の生活習慣、見直す、一つの良いタイミングだと思って、今のような生活習慣、ご紹介いただければと思います。私からはお話以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。
今日は食後高血糖と糖尿病予備群と題し、順天堂大学国際教養学部国際教養学科教授田村義文さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。
ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。